まあ、あのカモメさん、
はい、
私すごいサイゼリア好きを標榜してきた人間じゃないですか。
よくおっしゃってますもんね、
う
ん、
まあこのラジオ撮り終わった後もさ、
うん、
すぐサイゼリア行こうって言うやん、
うん、
言ってきたじゃないですか、
うん、言ってきた。
もういいよ、もうイタリアンはサイゼリアでいいと思って生きてきたんですよこの数年間
はい、
サイゼリアの400円のデカンタが飲めりゃいいじゃんと思って生きてきたんやけれど、
うんうんうんうん、
ちょっとね、
うん、
まさか浮気というか、
おいおい待ってくれよ。
そう、サイゼリア大好きではあるんやけれども
まずいよ、
ちょっと禁断の店を知ってしまったかなっていう感じがしているんですよ。
サイゼリア以上のものなんてないよ。
カモメさん知ってるかな、
うん、
カプリチョーザっていうお店。
カプリチョーザうまいんやなカプリチョーザはうまいよ。
違うな、カプリチョーザってさ、
カプリチョーザはうまいよ、
うん、じゃなくてさ、なんやろね、サイゼリアというカルチャーに触れたのってさ、
うん、
結構ここ最近やったりするんよね。
まあまあそうやね。
和歌山でいつできたかは覚えてないけどさ、
俺も覚えてはない。
めちゃくちゃサイゼリアって世間が言い出して、
うん、
でなんか和歌山でもこの、まあ、安くて美味しい居酒屋の定番になったっていうのってここ 2,3 年の話やという気がするんよね。
かもね。
でもさ、もともと我々がイタリアンを初めて知ったお店ってさ
イタリアン、
うん、どこかというとさ、
うん、
90年代後半に和歌山市内に2店舗あったカプリチョーザじゃない？
カプリチョーザです。
わしね、ガチでさ、
うん、
初めておしゃれスパゲッティを食べたのカプリチョーザな気がするのね。家のミートスパゲッティとかじゃなくて。
俺もでも多分そうかな。そんな気がする。
でさ、なんか、ライスコロッケとかに感動したやん。
まあ、あるやつな。
そう。
うん、
でもさ、いつかわからんけどさ、まあ、わしもカモメもさ、18歳で和歌山から離れてしまってさ、
うん、
まあ、都会一個になったわけですよ。で、まあ、何年後かに和歌山に帰ってきた時にはさ、
うん、
もうカプリチョーザはなくなってたやん。
そうなんですよ。
そうなんです。もはやカプリチョーザを忘れたまま生きてきたやん、これまで。
いや、まあ、正直そうやな。
うん。だって最後にカプリチョーザ行ったら覚えてなくない？
いや、俺もマジで学生の時じゃ。
わしも小学校か中学校よ。
だから、会った時やな。
会った時和歌山で家族で行って。
うん、出る前やな。
そう。で、2、3家族で行ってシェアできるみたいな量あるやん。
うんうんうんうん、うん。
がさ、この間の水曜日にさ、まあちょっと大阪に行ってさ、
はいはい、うん、
で、梅田で映画見たから、
うん、
ヨドバシカメラの駐車場が安いよね、梅田近郊やったら。で、ヨドバシで止めて、
はい、
で、屋上に駐車場あるから、うん、降りてったらちょうどカプリチョーザがあって、
ヨドバシの中？
そうそう。時間的にめちゃくちゃちょうどよかったよ。うん、そこでもう昼ご飯済ましてしまうのが、
うん、
その後の予定に対してね。うん、で、うわ、カプリチョーザやと思ってさ、懐かしなぐらいのさ、うん、おう、なこう、まだお前あったんかい、うん、なんならちょっと食べたろかいぐらいのさ、
うんうん、
まあ、もう我々サイゼリアも知ってるし、まあ大人ですからさ、
うん、
いろんなまあ個人のイタリアンっても行ったことありますよ。
それなりのね。
大人ですから。
うん、
めちゃくちゃうまかってさ。カプリチョーザさんが、もう3ですよ、カプリチョーザさんがね。
一発で行かれたんかい。
行かれた。っていうかさ、なんとなく薄ぼんやりと味は覚えてたよね、
うん。
ちょっとニンニクのパンチ強めのトマトソースっていう。で、だからまさにそのトマトとニンニクのパスタを、食べたんですけどね、
うん、
めちゃくちゃこう予想していたとか記憶にある味の 120% 美味しかったね、
うん、そうか、
そう、
俺も久しく食ってないからな、
うん、でランチはプラス100円でさ、
うん、
もともとドリンクがついてきて1100円とかそんなやったかな、
うん、
でプラス100円でグラスワインに変更できるよ飲み物、
うんうん、
その100円のグラスワインもさもうサイゼのデカンターでいいやんと思ってた人間が、
うん、
え、待って、ひょっとしてワインこっちの方が美味しいんじゃないかなっていうのをね、もうちょっと思ってしまいましたね。
いいなぁ。カプリチョーザも欲しいなぁ。
カプリチョーザは和歌山に欲しいね。
カプリチョーザも欲しい。
うん、いや、もちろんサイゼリアさんはもうさ、もう圧倒的な価格の安さと、
いろ
いろ頼める楽しさはもう普遍ですよ。
うん、
でもカプリチョーザ欲しいな、和歌山に。
ちょっと食いたいな、
うん、
久しく。あれはやっぱああいう量でやってるんですか、まだ。ああいう。
いや、あのね、ランチやったから、
うん、
一人向けランチやからさ、うん、そんなに別に量、べらぼうに多いわけじゃなかったけど、
うん、
そのパスタでもね、ソースの量は潤沢ですね。
ちょ
っとパスタ食べ終わってもまだソース残ってるぐらいのさ。
うん、
美味しかったんですよ。カプリチョーザさんが。でさ、あまりに美味しかって、
うん、
普通に感動してたんよね。で、 思わずレジでそのレジのレジの人にあのこの感動を伝えなくちゃいけないと思って、向こうからしたらさ、ヨドバシに入ってるってなんてやからさ、
いやそれなり
のさとか、まあいろんな人が来るからさ、うん、でなんかそんなになんかさ、どやみたいな感じは出してないんやけどさ、もちろんね。ただちょっと、この体伝えなあかんと思ってさ、でも、あの、実際ちょっと人見知りなとこあるから、うん、あの、なんやろね、ちょっと嬉しい、恥ずかしいみたいなテンションでいくからさ、うん、20年ぶりぐらい食べたんですけど、すごい美味しかったですって
。怖い。怖いよ。
ちょっと向こうは、あ、はい、みたいな感じだ
った。そうやろな。
でさ、これ悪かったなと思ったのがさ、あの、20年ぶりに食べたんですけど美味しかったですっていうのは、うん、和歌山で亡くなってしまって、うん、ちっちゃい頃すごい美味しかったと思っていた味に、20年ぶりに再会してすごく感動したんですっていうことを伝えたかったんやけど、うん、向こうからしたらそんなことわからんからさ、
う
ん、なるほどね、大阪の人間やったらさ、お前20年間単純に来やんかっただけやんって話になるやん。
うん、うん、そうやな。
なんだちょっとバカにしてんのかなみたいなさ。そうだからさ、20年ぶりに来て美味しかったですって伝えていいのは、うん、なんやろね、この、芦屋の山奥とか、和歌山の山奥でもいいんやけど、うん、ちっちゃい山奥の辺鄙なところにあるイタリアンに、なんやろね、結婚記念日で来てた、ガチャ昔、結婚する前にデートで来てたけど、20年ぶりに今度はこうなんか成長した子供を連れて、プロポーズした店に子供の就職祝いで来るとかやったらさ、向こうもさ、なんか20年ぶりに来たんですよって言われたらさ、うん、これはこれはありがとうございますってさ、多分言ってくれるんやろうけどさ、ちょっとあのヨドバシのテナントで、
ヨドバシテナントチェーン店やからな、
そうないよな、失敗したなと思って、
失敗というかまあそうやな、
伝えたかったね、ほんまに。
いや、わかるわかる、
ほんまにちょっと感動して、普段言わんよ別にそのチェーン店の、うん、まあ社員さんやと思うけど言わんけどさ、ちょっと伝え方を間違ったなっていうのがね、まあ、
それで感動したということですね。
そう、感動したっていうね。
でもあれなんだそれ、20年ぶり20年ぶりにシャバの飯食った人なんかなみたいな感じなんちゃうかな、すげえな。まあでもそんだけ感動したんやな。
そうそう。ごめんね、
いやいや
失礼。いや、ちょっとカプリチョーザ恐るべしっていうね、
美味しいのよ、そのパスタも美味しいし、うん、あのね、タルトやったかな、かぼちゃのタルトやったかなっていうのもすごい、
よう覚えてるね、
学生の時やからな、まだ、うん、言うても10まあ20年近く前か、
うんうん、いやでもさ、ほんまに和歌山の人で、うん、カプリチョーザがほんまに初めてなん、ね、本格的なイタリアンとして経験した人多いと思うよ、うん、
そうかもね、
うん、
そうかもね
っていうね、
うん、
うん、ことがありましたね。
いいな、
うん、まあ、大阪行ったのはあの、さらば我が愛覇王べきっていう中国映画の、うん、まあ、大名作があるんだけれども、うん、まあ、それの35ミリフィルムが日本最終上映っていうのがね、
それ見に行った、
そう、著作権、版権が切れるから、もうできやんというので、ただ、覇王べき自体は U-NEXT で見れるんやけど、うん、まあまあ、すごい映画なんでね、もし U-NEXT 加入してる方は見ていただきたいんですけど、やっぱりフィルムっていうのは独特の味わいがあるんで、
フィルム上映ね、
うん、まあ、そんなに違いがわからん人間やけど、うん、まあ、あの映画館でフィルムで見て、で帰ってから U-NEXT でもう一回見たんやけど、うん、まあ、3時間あるやけどね、
3時間か、
でもやっぱりフィルムはね、いいね、いいと思いました、この言葉でうまく表現できやけれども、
うんうんうん、
そうかとかね、まあまあそういうことがありましたが、かもめさんはどのような1週間でしたか。
私ですかね、うん、私今週はまあライブがなかったんでね、
おお久しぶりやね、
ライブなかったけど友達のライブに行ったね、うん、先週にこの近所でもないか、あの和歌山のヴィンテージ、
うん、
にあの蒸発都市とクリームカーンと、
はいはいはい、
あとまあドロトゥイン、ドロイントゥーディソーダーさんのイベントで、うん、それちょっと遊びに行ってきて、うん、久しぶりね和歌山のゴジラ蒸発都市の爆音浴びて、
うん、
クリームカンの爆音浴びて、うん、気持ちいいなと思って、
よかった、
うん、よかった。あとまあ昨日、
うん、
昨日あの大阪の北浜と南森町の間っていうのかな、
うん、
北浜から歩いて5分ぐらいのところに雲州堂っていう、
うん、
雲州堂さんっていうそのライブスペースとあの居酒屋さんが隣り合わせてがもう合体してるところがあるんやけど、うん、そこちょっと初めて行って、
うん、
あの本屋プラグでもライブしてくれたサイモンさんがまたね、うん、広島帰らんと大阪でライブやってて、うん、あとスイーツさん、スイーツいつきさんと、
かもめ水煮のね、
そうそう出てたんで遊びに行ってきてね、
あれ写真見たけどめちゃくちゃ雰囲気良かったね、ライブハウスの、
もともと多分ねなんかの倉庫なんやと思うんやんか、ま
あ、倉庫というかさちょっとなんか蔵みたいな雰囲気もあるよね、うん、ものすごい
天井高いし、う うん、そんな広いそのライブスペースではないけど、うん、雰囲気もあって隣がもちろんその居酒屋さんやから、
うん、
美味しいねおつまみいただきなが
ら。だからライブハウスと居酒屋がくっついてるから、うん、居酒屋メニューを食べながらライブが見れるって。
そうですそうです。
理想よね。
もうねむちゃくちゃ金使ったな
フードで
これか、
うんうん、
アボカドの天ぷら食いながらサイモンの歌聴けんのかと思いながら。
最高やね。
いや
でもさ日本のライブハウスに必要なのはわし実際そこやと思ってるんよね。
これはでもほんまに難しいんやろな、
うん、と思うわ。っていうのがさわしあの常々カモメにも言ってるけどさ、うん、ライブって夜の7時から始まって9時10時にさ、
うん、
終わるからさあの飲食なかったらさ、うん、すごい人誘いにくいというか夜の予定が組みにくいんよね、
うんうんうんうん、
だから逆にこうご飯食べた後に10時から始まるとかやったらもっと行きやすい気もするし、うんうん、でも理想はほんまに飯も食いながら飲みながら音楽も聴けるっていうのが一番いい形よね。
そうやな。だから俺がもう完全に見る側もあったらやっぱりそういうの、まあ、年齢的にもね、うん、ずっと立ちっぱなしのも好きやけど
しんどいよねさすがにね。
あら難しい住み分けやと思うし、うん、まあもちろんもともとそういう場所でやってるっていうのが条件的なもんもあるやろし、うん、まあ時間のことは風営法のこととかあるからさ、
まあ確かにそうやね、
今またいろいろあんねんけど、まあいろいろみんな模索はしてるけど、まあただやっぱそういうことができてる場所っていうのでもちろん聞いてたし、
うん、なんていう店やったっけもう一度。
雲州堂。
雲州堂さん。
雲州堂さん、まあ美味しいですよ。あとね、そのほんまにね、扉、引き戸1個で遮られてるから、うん、居酒屋さんのとこと、はいはい。あのね、昨日とかやると、まあそんなに音大きい演者さんがおらんかったから、
うん、
あのね、隣からの楽しい声がね、
おー、さあそれはそれでいいね。
うん、漏れてきて、はいはいはい、そこに静かな音が乗ってるみたいな、うん、もうまあまたまた、これもよしと。
まあ都会のざわめきを BGM というかね、
いや
聞きながら。
正直あの近所住みたいなって思ったもん
ね。それは素敵ですね。
うん、よかった。ああいうのいいなって思いましたよ。うん、
なるほど、
うん。あと今日歯医者さん行きました。
あ、治った？
いや、治ってない。
まだ？
奥歯。前歯を治療しながらやったから、うん、実は奥歯痛いんですって今日初めて言ったんやけど。
でもさなんかさ歯医者に行ったらさ、うん、他の歯も痛い気がしてて
俺絶対連動してると思う
あるよ、ね、
しかもさ俺毎週今前歯の、うん、これ差し歯なんやけど、
うん、
根元治療してるから、うん、1週間に1回行ったら、うん、毎回歯までどつかれて毎回前歯を外されてるんやんか。
どういうこと？
このね前歯の根っこに薬を今こう要はなんていうの、うん、行けるまでこう詰め直していってるらしいんやんか、
うん、
でそれをねここ多分3回ぐらいやってんねんけど毎回このね前歯をハンマーでね、
うん、
ガンガンって叩いて、うん、ごめんねごめんねって言いながら、
うん、
ボロって取れるのを、
うん、
だからこの
そのごめんねはさカモメに対するごめんねなんか、
うん、
このような歯に対するごめんねなんかどっちなんやろね。
わからん、いろいろ考えてますだからこの3週間ぐらい前歯
取ったりつけたり、
うん、取ったり
つけたり、 取ったり大丈夫かな今あの多分世間の人が一番興味ないおじさんの前歯事情の話を
聞いてくれよマジで
音楽かけようか。はい、行きまーす今週の日曜日本屋プラグでライブがあります。カニ高専でカントリーマーム経済。
やった
い、ということで、カニコーセンさんで、カントリーマーム経済でした。
うん、カントリーマーム経済か。
カントリーマームがお金だったらいいよね。
お金だったらな、再選箱ありたかるし。
うん、うん、で今週の日曜日7月3日、本屋プラグで6時半からカニコーセンワンマンライブありますので、お時間ある方ぜひぜひお越しください。
うん、ぜひ。
いや、カプリチョーザちょっとね、食べたいね。
いや、僕はまだほんましばらく食ってないから、まだ思い出の味を食べたい。カプリチョーザー、思い出の中の味。あれは大阪、大阪のお店かね、カプリチョーザさんって。
カプリチョーザさん、いや、それはもうイタリアじゃない。
マジで本場から来たんか。
いや、でもね、ちょっとね、ごめん、これね、最近ちょっとカモイとそんなしたからさ、今さ、ウィキで調べてみたのよ、
うん、
いや、ちょっとね、読んでいい？遠隔あるやん、ウィキペディアの、
はいはい、
イタリア国立エナルクホテル学校をイタリア人以外で初めて首席で卒業した創業者兼オーナーシェフの本田さんが1970年に開催された大阪万博においてイタリア政府から派遣され、イタリア館の料理を担当していたと。
だからイタリアから
逆輸入というか、
イタリア、
逆輸入じゃないか、
イタリアから派遣された日本の人なんや。
そう、のシェフが始めたのがカプリチョーザやって、いや、そりゃガチやってよ。
マジか。
ちょっとな、カプリチョーザ、アナドレアになって改めて思ったね、今ので。
思ってないワードがいっぱい出るけど、大阪万博。
大阪万博やし、イタリア国立エナルクホテル学校をイタリア人以外で初めて首席で卒業したっていう。
それは島ちゃんもレジの人に感想伝えるよね。
そう、よかったね。感動。よかったね。シェフ呼んでくれって言ってよかったレベルよね、これはね。間違ってなかった、よかった。
忘れちゃいけないね、
はい、忘れちゃいけない、忘れちゃいけない、そのカプリチョーザとですね。
すげえ
な、
すげえ。
はい、で、お便りいただいております。
ありがとうございます。
中田ルミさんという方からね。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
初めてお便り差し上げます。最近本屋プラグラジオを聞き始めた新参者ですが、うん、毎週楽しみにしております。
ありがたい。
まあ、我々もね、最近ポッドキャストを始めた新参者ですからね。
ペーペーです、
うん。この気温と湿度から逃れて部屋にこもってラジオを聞くのは最高です、
うん。
これまでの配信分も遡って聞かせていただいています、うん。海外翻訳文学特集の冒頭、茶がゆについてお話しされていました。
うん、
大阪に住む私にとってもとても馴染みのあるもので嬉しくなり、うんうん、久しぶりに食べたくなりました、
うん。
ちょうど夜食の文化史という本を読んでいて、うん、奈良の茶がゆ文化について書かれた章がありました。大和盆地には大和の茶がゆ、京の白粥、河内の泥食いという言葉があるそうです、うんうん。泥っていうのはほんまに泥の泥ね、土とかの泥の泥。厳密には私は河内の人間ではないのですが、泥食いというフレーズに美味しい茶がゆを前にして当時の和歌山の貧困を説かれた美味しんぼの山岡さん並みにショックを受けてしまいました。泥食いというのはお茶の濃度だったりお米の柔らかさ具合のことだと思うのですが、だけどユーモラスだと思われませんか。ね、今週の放送も楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、ということで、また本屋プラグへも行ってみたいですみたいなこともね、
ぜひぜひ
書いてくださってるんですけれども、暑い夏が始まったばかりですが本に囲まれてご自愛ください。
うん、
ありがたい。
ありがとうございます。
いや、でもこのさ、あれあれ、大和の茶がゆ、京の白粥、うん、河内の泥食いっていうのは、うん、ほんまになんかそういう言葉があるみたいよね。
ああ、ちょっとかっこいいな。
うん、で、あれ、メッセージでも書いてくださってたけど、その泥食いっていうのはほんまに河内の方では、
うん、
奈良がさっと炊いてまだお米がサラサラのものを茶粥で食べるんやけど、河内はもっと煮込むから、
うんうん、
まあ、米の粘り気が出て、
はいはい、
そのドロドロっとなるっていう感じを多分泥食いっていう言葉で、ね、表現されてるようですね。
泥食いなんてなかなかすごいネーミングですな。
う
ん、
でもやっぱりその茶粥っていうのが、まあ、和歌山の人間はさ、うん、和歌山の郷土料理みたいなイメージあるけど、
うん、
実はなんか歴史的には奈良の方が古いみたいで、
うん、
奈良もなんか1200年前から茶粥を食べてるっていう。
1200年、
うん、 で、あの紹介してくださってた本が、これ多分西村大志さんという方が、編集されている請求者ライブラリーから出ております、夜食の文化史、夜食ってあの夜の食
夜の食ね、
うん、でこれちょっと読んでみないけどね、めちゃくちゃ面白かった。
うーん、
でそれの第5章に、島岡はじめさんっていう方が書かれている地方から見た夜食っていう章があって、
うん、
あ、まあ、これいろんな研究者の方が夜食について書かれたアンソロジーみたいなやつで、アンソロジーは共同研究所かな、
うん、
あの落語の演目から見る夜食の文化とか、あとは戦前の、まあ、東京とか その屋台の文化から見る夜食の文化とか、
うん、
っていうのがあるね、すごい面白い研究所なんでね、あのご興味ある方ぜひぜひ、読んでいただきたいですし、
いいねいいね、
うん、あのメールをくださった中田さん、あの本当にありがとうございます。いや、そうなんですよね。で、まあ、あのこの茶がゆ、まあ、90年代後半にこの茶がゆについて研究してる研究、あの論文みたいなのもあって、それもちらっと読んでみたんやけど、
うん、
あの歴史的には奈良の方が古いんやけど、うん、90年代後半は和歌山の方があの茶がゆを美味しいと思って食べてる人が多いらしい。
好んで、
うん、奈良のはなんか習慣やからを茶がゆを食べる理由にあげる人が多かったらしいんやけど、
うん、
なんか美味しいから好きで食べるって答えたのは和歌山の方が、
へ
え、うん、そうそう、まあみんな、まあ、あの茶がゆというのはおかいさんっていうんやけどね、うんうん、関西地縁では、う
ん、おかいさんね、
そうだから和歌山と奈良と大阪のほんまにその山を囲むように茶がゆ文化があるようですね、どうやら。
うーん、
まあね、そう、あの山岡さんが、
うん、
あの茶がゆっていうのはもともとその米が年貢が多くて取り立てが厳しいから、
うん、
少ない米をなるね、でお腹いっぱいになるために編み出されたものっていうのを聞いて、
うん、
なんかそんなの美味しい美味しいと喜んでいた僕たちは恥ずかしいみたいなテンションでさ、
うん、
言うんやけど、別にもうそれはいいからね。
ごめんね、東西新聞のね、
うん、そう、でもそれ言い出したらケンタッキーフライドチキンは奴隷の文化やったからさ、なんかあまり美味しい美味しいで言っちゃダメみたいな話になってくるから、
そういうグルメ漫画じゃないからね、あれは。
そう、まあ、なんかそこまで別に深刻にならなくてもいいのかなっていうのはね、ありつつ、あの本当にあのお聞きくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
だってもう我々もこれで今日で50回ですからね。
我々も50回。まあ僕は途中からですけどね。まあまあまあ、
そうそうそうそう。
まあでも50回。
うん。まあね、毎週毎週ね、あの、聞いてくださってる方がいらっしゃるので、続けられるモチベーションにもなっておりますし。
ありがたいね。
こういうなんか、あの、お便りいただけるのはすごい嬉しいね。
嬉しい。
うん。なんか、まあ、聞いてますも嬉しいし、
うん、
なんか、あの、こんな本読みましたって紹介していただけるのも嬉しいし。
それはすごいいいね。
そう。だから夜食の文化史もさ、あの、ちらーっとパラッと、まあ、たまたまあったから、
うん、
家に、
うん。
で、ちゃんと読んでなかった、積んどくなったままのやつやったんでね、あ、これはちょっとちゃんと読まなあかんな、
いいね、総合的なこの、
そうそう、
うん、
なんでもあの最近こんなん読んでますとか、まあ、こんな本、紹介してた本読みましたとか、なんでもいいんでね、ちょっとお便りとかいただけるとね、
いいね、
すごい嬉しい気持ちになったりもしますので、
僕の歯の話なんてどうでもいいですよね。
すごいどうでもよかったよ。
本当にやはり皆さんの
全然お便りの内容の方があったからね。
でも残念やけどまだ続くから、これは、
ああ、いや話は続かへんよ。
治療、
歯の話は今日で終わりですよ、もう
治療の限り
治療が続く限り、
限り、
はい、じゃあ、まあ、50回目ですか、何か意気込みはありますか。
意気込み、まあ僕はね、途中で呼ばれてどれぐらいやってますか。これ僕何月ぐらいかやってました、
今年の頭じゃない、1月じゃない、違うのかな、2月やったかな、
そうかな、
うん、
まあ正直10回ぐらいで島ちゃん飽きるやろなと思ってたんで、
うん、
まあようここまで
飽きてないね、まだ、
うん、まあ、途中で機材とか買ってマジかよって思ってたからな。
確かにね、うん、あのグレードアップは実はしてるっていうね。
そうそう、
音楽ついたり
ね、マジかよって思って、まあまあでも僕もね、その本屋プラグラジオやってますって僕の知り合いから聞いたりとかするのはいい刺激やったりはするんで、うん、ね、でここでライブやらせてもらったりとかもありますし、
うん、いつもありがとうございます。
いや、楽しんでますよ、
はい、リスナーの皆さんも本当にありがとうございます。じゃあ50回目始めましょうか。
やったー、
はい。ということで始まりました本屋プラグラジオ、
うん、
本日は2022年7月1日と、
うん、
もう6月も終わり7月ですよ。
あっという間よ。
あんまりやっぱ6月の印象ないよね。
ないね。
もうだってもうそんなに雨が続いた印象もないし、
梅雨もな、
梅雨明けですよ6月中に、うん、梅雨が明けての7月1日でさ、
うん、
しかも毎日クソみたいに暑いしね、
うん、
まあ、あの皆さん本当にご自愛ください。あの夜寝るときはマジで冷房かけた方がいいから、うん、 ということで、あの7月に入ったのでオープニング楽曲変わっております。アートブレイキー&ジャズメッセンジャーズでデサイファリングザメッセージ。
うーん、
かっこいいねブレイキーは。やっぱり
かっこいい、
うん、まあこれだからさ、あのこのブレイキーのドラムは酷暑払いですよ。
うん、
国書払い払い、ドカドカとね、あの景気のいい太鼓のリズムで元気になっていただこうという。確かに
ドラムめちゃくちゃかっこいい、
かっこいいよ。まあこのデサイファリング解読、意味が、まあなんかメ、このメ、そのメッセージを読み解けみたいなね、楽曲タイトルだと思うんですけれども、最高の一曲でございます。そして改めまして、本屋プラグ店内からお届けしている本に関する話題や、本を入り口にさまざまなカルチャーを、まあ、いわばまあ我々の同人ラジオですよ、
うん、同人ラジオ、ね、
同人ラジオですよ、手作りの、
うん、手作りの、
ね、毎週毎週本当にありがたく聞いてくださっている既得な、ありがたく聞いてくださってるじゃないな、聞いてくださってるありがたい既得な、リスナーの方々にお届けするポッドキャスト番組、うん、本屋プラグラジオ、パーソナリティは私、本屋プラグ島田と、
はい、シンガーソングライター悲しみかもめです。
いやもう本当にね、ありがたく聞いてくださってる皆様のおかげで続けていくことができております。でさ、そんな話しようと思ったんやって、そうそうそう、2週間ぐらい前にカモメにさ、絶対見た方がいいって言ったさ、うん、あの映画「メタモルフォーゼの縁側」ですよ、うん、まだ見てないんじゃない？
見てない。
早く行こうよ。
すいません、
いえいえ、まあもうね、おそらく皆さんご存知でしょうが、鶴谷香織さんの、同名原作「メタモルフォーゼの縁側」の実写映画版で、うん、あのこの「メタモルフォーゼの縁側」というのは、あの BL 漫画を通して、
うん、
75歳の女性と17歳の、高校生が友情を育むという、
うん、
あのお互い好きなものを見つけて、さらにその好きなものを語り合う喜びというか、きらめきというか、うん、でその75歳の、女性を宮本信子さんで、その17歳の高校生を、芦田愛菜さんが、
芦田愛菜ちゃんも高校生か、
そう、もうちゃんじゃないよ、さんよ、完全に芦田さんよ。でこのさ、宮本さんと芦田さんの開口の、
うん、
なる、本当にもうすごいなんかね、きらめきが生まれてるよね、
2
人の演技と、
うん、
まあ、そのまあ人徳というものもあると思うんやけど、
うん、
それをね、一切邪魔しないウェルメイドな演出、
うん、
そのなんか気をてらったことをするんじゃなくて、本当に2人の名優が、うん、あの物語に合わせてお互いに好きなものを語り合って、本当にこの何だ、友情を育むことの喜び、ぬくもり、きらめきっていうのを真正面から素直に捉えてて、だからこのここ最近の、漫画実写化の中でもね、ちょっともう白尾の出来なんじゃないかなっていう、昇る小寺さんレベル、
やばいな、
うん、まあ、昇る小寺さんっていう、ね、映画もすごい良かったんですけどね、ちはやふるとかね、本当に、ね、そうしたものに匹敵する傑作だったんじゃないかなと。で監督が狩山俊介さんっていうね、
うん、
青くて痛くて脆いとか、
うん、
まあ、妖怪人間ベムとか、まあ、劇映画4本ぐらい撮られて、3本かな撮られてないけど、まあ、ドラマ界隈でも活躍されてる監督さんで、
はいはい
はい、いやでもすごい本当に演出も良かったし、あと原作もちろん読んでるんで、
うん、
まあ、鶴谷香織さんは、まあ、自慢じゃないけれども、
うん、
まあ、ツイッターの DM をやり取りするぐらいの関係、うん、AKA マブダチっていうぐらいの関係なんですけれども、
同人ポッドキャスターがよ言ってくれるじゃねえかよ
あでもね、鶴谷さん多分ねめちゃくちゃいい人なんで、マブダチって言っても訴えられることはないと思う強く否定はされることはあると思うけども、いやでもまあ冗談ですけども、うん、まあ、でも本当にその漫画原作からすごいファンやって、
うん、
メタモルフォーゼの縁側、
うん、
で漫画5巻あるんやけど、
うん、
それやっぱ2時間に収めるにあたっての取捨選択もすごいうまいよね、
うん、
もうだから今回映画に関して もう本当にこの2人の年の離れた友情をその出来中の BL 漫画と絡めて、でもその2人がなので本当に2人が出会えてよかったと喜びにフューチャーしてるから、
うん、
でそれを描くために余計じゃないんやけれども、うん、まあ、尺的にはどこを選ぶかっていうところで、うん、本当にそこに注力してね、すごいうまく選ばれていて、
なるほどね、
うん、まあ、だから漫画は漫画で映画以上にもっと膨らみがあって、
うん、
それはそれで漫画は漫画でね全然読んでいただきたいですし、ただこの映画は漫画ファンも原作ファンも納得するしかない出来だったんじゃないかなって、
うん、
でさ、あとさ、あの吉川琴音さんが出てるのよ。
吉川琴音さん、
街の上とかに最近出てた、あの本屋の店員さん役で。あ、ごめんごめん、古川琴音さん、古川琴音さんです、うん、まあね、自分のメモの字が汚すぎてそう、古川
さんね、うん、はいはい、
古川琴音さんがね、やっぱりその映画の中でスクリーン映えがすごいする。
うーん、
なんか古川さんが出てるだけで、あ、これ映画だなっていう、なんかこう表現が難しいんやけどっていう感じがする女優さんなので、あのすごく良かったですね。なんでその、まあ、主役2人が素晴らしいのはもちろん、うん、こうね、脇まで含めてね、すごくいい映画でしたね。
なるほど。
でさ、まあ、その BL 漫画を通じて、まあ、2人が仲良くなるんやけど、
うん、
でそれまでその主役の芦田愛菜さんの女子高生佐山、うららさん、
うん、
佐山うららさん、まあ、主人公の一人なんやけど、うん、まあ、それまであまり自分に自信がなかったのよ、
うん、
でまあ BL 漫画っていうことで、やっぱりそのクラスの中であんまりその恥ずかしがって言えやんかったりするよね、自分が好きなものっていうのを、
うん、
それを初めて言える友達がその75歳の一ノ瀬ゆきさん、
うん、
宮本信子さん、
うん、
っていうところでその喜びがあるんやけど、でそこで劇中のね、まあ、物語のストーリーの中で、そのすごい好きやから、こう宮本信子さんが芦田愛菜さんに、あなたも漫画描けばいいじゃないって勧めるんよね、
うんうん、
あのちょっとコミケがあるから、
うん、
出したらいいじゃないって、あなたそんなに好きなんだからって。でもその、芦田愛菜さん演じるうららさんはすごい自信がなくて、で実際そのやっぱりさ、漫画描いたことないからさ、
うん、
全然上手に描けるわけじゃないよ、
うん、
でそれはその、別にその天才的な能力を発揮して素晴らしい漫画が描けるわけじゃないんやけれど、うん、やっぱりすごい拙い漫画しかできないよね、
うん、
でもそこにはやっぱりさ、愛があるしさ、
うん、
でその漫画をじゃあ私描きますってなるんやけど、うん、中で一つ一つその漫画を描くアイテムを揃えていく
ん
よね、
うんうん、
そのトーン張りするやつとか、うん、筆ペンとかさ、で全然つたないんやけど、でも一個ずつできることがさ増えていくわけやん、
うん、
あの新しいアイテムを手に入れて、まあ我々のポッドキャストも一緒ですよ、マイク買ったり機材買ったりする、うん、その新しいことをやっていくっていう、何かを作っていく喜びとか、
うん、
ドキドキとか不安っていうのもすごいうまく描かれていて、
うん、
で出来上がった漫画っていうのは正直その商業誌に比べたらもう全然レベルは低いんですよ、うんうん、もちろんね、まあ、それ誰でもそういうの初めて書く漫画ってさ、
うん、
言ったらわしもすごい小説とか漫画好きやけど書けるかって言われたら書けやん、
うん、
でもやっぱりそこ一歩踏み出して書いてみるっていう、
うん
う
ん、
でその漫画をその宮本信子さんがこんなに可愛くて綺麗な漫画素敵だわみたいなんでね、
うんう
ん、っていうところも感動するし、うんうん、でそうしたやっぱり 愛情は絶対にあるからさ、うん、その漫画に対する、でその拙い漫画が巡り巡ってちっちゃな奇跡を起こすんやけれど、うん、っていうところもね、まあ、もう泣かせますよねでもカモメもわかるやん、初めて作った CD とかちょっと恥ずかしかったりすることない、
はいはいはいはい、
とか
もちろんもちろん、
今あの初めてのライブとかの、
うん、
もし映像残ってたのを見たりしたらさ、
うん、
赤面することもあるやん、
うん
うん、わしでもあるもん、昔20代とか18の頃やってたバンドライブとか見たらさ、
うん、
あの曲もつたないし演奏もつたないしさ、
うんうん、
でもそれがあるから、まあ、今があるわけやし、
うん、
まあ、だから我々のポッドキャストも、
うん、
やっぱりさ、まだ2人でやった1回目とか聞くの恥ずかしいしさなんか先週の放送聞くのも恥ずかしいよ。
あ、そうですか。
うん、
うん、まあ、分かりますよ、言わんとしていうことはね。
そうそうそう、うんうん、まあ、っていうその何かを素人が作っていくっていうところもね、あのめちゃくちゃよくてね、共感しましたね、うん、
なるほどね、
まあ、まだ和歌山でもやってると思うのでちょっと行ってきてよ、時間見つけて
分かりました。
皆さんも本当にね、あのすごくウェルメイドな、あの見ていてすごい気持ちのいい映画だし、あとねエンドクレジットが最高、
うん、
音楽が T 次郎さんがやってるんだけど、
うん、
その T 次郎の楽曲がエンディングで流れるんだけどね、そこでねめちゃくちゃ嬉しいサプライズがあるんでね、
うん、
これはねちょっとね見た人だけが分かる、
なるほど、
ものだと思いますので、うん、ぜひぜひメタモルフォーゼの映画は、漫画も最高なんでね、
うん、
読んでいただきたいということで、
はい、
今回はまあ50回目ということで、
うん、
まあ、我々もそうですよ、
我々もそうですよ、
インディーズ同人制作物特集ということで、
お、同人
同人、
うん、
商業出版とか、
うん、
まあ、このポッドキャストもね、多分多くのポッドキャストがそうだと思うんですけれども、うん、まあ、別にその何おっきなお金があるわけでも、
うん、
とかバックがついてるわけでもなく、うん、あの好きでやってるっていうね、
そうです、
うん、っていうのはもちろん出版の中でもいろいろありますんで、
うんうんうん、
まあ、っていうところをね、ちょっとね、ご紹介したいなと思います。まあ、あの出版業界ではいわゆる、まあ、いろんなやつが、もちろん一人出版社とかもあるから、
うんうんうん、
何が同人かっていうのはね、すごい難しいんですけれども、
うん、
まあ、いわゆる人とかいうのもあります。本当にあの個人の方が、その情熱とパッションで、
うん、
情熱イコールパッションね、一緒やね。ごめん。で作られている冊子がね、いろいろあったりするんでね、そういうのもあの本屋プラグでは扱っておりますんで、うん、まあ、いわゆるその大きな書店さんとかではあまり取り扱いがないようなものだったりするんですけれども、決してあの商業出版に何も劣らない、
うん、
そのまあ、作りとかはちょっと荒かったりするけれども、書かれている内容、込められている愛情、そしてコンテンツに対するリスペクトがすごい良い本というのはね、いろいろありまして、まあ、ちょっと初めに紹介したいのが、
うん、
ピストン藤井さんという、
あ、そこそれ名前なんか、
これ名前ピストン藤井さんという方が、富山のライターさんで、
うんうん、
まあ、普段はあの家業の薬局を継がれている方なんですけれども、うんうんうん、が、作られている飛び出せポンコツなくせインテリジェンス日本海食堂大百科文芸春秋別冊郷土愛バカ一代特別号っていうね、
いいね
これね最高。で、このまあタイトルがさ、日本海食堂大百科っていうように、うんうんうん、あの富山に日本海食堂っていう、
うん、
食堂兼あのいわゆるドライブインですよ、
はいはいはいはい、
があって、まあ、それがこの惜しまれつつ閉店することになってしまって、
うん、
でもこの言うたら昭和の頃からある、
うんうんうん、
その本当にドライブイン昭和の全盛期の頃からあって、
うん、
まあ、本当に昭和の頃はまあ、いろんな人でにぎわって、
うん、
でまあ、平成に入ってからも代替わりされて、
うんうん、
まあ、2代目のオーナーが続けられて、でまあ、一時期ほどの本当にその観光客がみんな来るっていうような場所ではなくなったんやけれども、
うん、
それでもその地元では熱よく愛されていて、
うん、
ただその普通の食堂じゃなくて、うん、もうカルチャー食というか、
うん、
なんていうんかな、あの、まあ、語弊があるけど、まあ、サブカル集もありつつ、
うん、
まあ、ものすごい独創的で個性的な悪の強いお店なんですね、
うん、日本海食堂。
そう、その日本海食堂、またこの2代目店主の方 もうキャラがすごい強くて、
うん、
その日本海食堂の歴史を振り返る、うん、まあ、日本海食堂のガイドブックみたいな、ね、
決
定版っていう。なんでまあその食堂店の歴史でもあり、その日本海食堂をあの経営されていた家族の歴史でもあり、でもちろん地元で愛されていたわけで、その日本海食堂から見る、まあ、富山のローカルな歴史もあり、さらに、まあ、うん、一つの本当に昭和史平成史日本の歴史でもあるっていうね、うん、まあ、ちらっと言ったんやけど、
日本海食堂ネバーエンディングストーリー2 ポンコツ先生異常なし誕生からや。
そう、誕生から日本海食堂、じゃあそれでも日本海食堂の2代目の誕生からっていう、完全にあの
個人史があった。しげるさんでいいんかな、しげるさんの赤ちゃんの時から失恋して鍛えとかありますこれ
そう
ネパール行ってるし。
だからさ、その藤井、ピストン藤井さんは、
うん、
あの藤井さと子さんという本名名義で、どこにでもあるどこかになる前に富山見聞春秋記っていう、
うん、
これは、里山社という出版社からね、
はいはい、
まあ、出されてる、
出版されてるんですね、うん、
これはまああの、商業出版物なんですけれども、うん、これもすごい良くて、
うん、
あの藤井さんってわしよりちょっとだけ上の世代で、
うん、
ただまあ富山に生まれ育って、
うん、
でわしらと一緒で18歳で東京に出てるんよね、
はいはいはい、
あ、東京やったかな大阪やったかな、ごめん、まあ、ちょっと都会に出てらって、うんうん、その頃やっぱりさ、わしらすごい分かると思うんやけど、やっぱり都会の方がさ、文化とかがさ、
うん、
すごいあるしさ、見れやんかった映画も見れる。で、うん、あの藤井さんはジャッキー・チェンからすごい映画が好きになって、
うん、
まあ、当時まだミニシアターブーム全盛期の頃ですよ、
はいはいはい、
あれ恋する惑星とかさ、
うんうん、
とかさ、すごいだから都会にはまだ文化があったんよね、うん、その地方にはない、
うん、
今より地方と都会のカルチャーギャップというのも激しかったから、うん、で、まあ、都会に夢見て出たんやけれども、でも結局その30過ぎてから地元に帰ることになったと、
うん、
そうした中でもう一回地元を見たときに、全然いいことばっかりじゃないよ地元って、
うんうんうん、
やっぱり地方ってさ閉鎖的やし、うん、排他的やし、またやっぱそのステレオタイプな考えっていうのも根強いし、うん、でそうしたものにやっぱりその疑問を覚えつつも、でもその再開発が始まって、
うん、
あの駅前とかのさ風景とかがさ、本当にその東京を見習って都会的な箱物が出来上がってきて、
はい、
その何だろうな、地元の風景がなくなっていくわけ、
うん、
だからさ、もともとあった地元が最高っていうわけではないんやけど、うん、でもその都会化、もう見た目だけの本当に都会化で均質化されていくようなものにも違和感を感じていて、
うん、
その昔から変わらない地元、
うん、
でも都会化で変わっていく新しい地元の狭間で葛藤しているっていう、
うん、
街の記録で、
うん、
だからそのどこにでもあるどこかになる前にっていうのはそういう意味だよね。なるほ
ど。お
ー。で、あのメタモルフォーゼの縁側ではさ、あの75歳の女性と、うん、まあ、17歳の高校生の友情物語やったんやけど、うん、この中でもあのピストン藤井さんはその地元で80歳でビリヤード場を経営してる女性と仲良くなる
ん
よね、
うんうんうん、
ね、名前がちょっとね、50回になってもまだちゃんと全然準備ができてないな そう、80歳の、2010年当時で80歳だった水野田鶴子さんっていうね、うんうん、街の中の栄枯衰微を見守り続けてきたおばちゃんことサウスポーのハスラー水野田鶴子っていう、
うん
うん、80歳やけれどもまだあのビリヤード場を経営しながら、
うん、
こう藤井さんがあのあれケンタッキーを持っていくとすごい喜んで、やっぱり骨付きがいいわって言いながらこうもりもり食べるっていうすごい元気な方で、でやっぱりその田舎でそう一人でやられてるっていうことはさ、あの旦那さんを亡くされたんかなとか、まあさ、いろいろそのステレオタイプな印象があるんやけれども、まあこの田鶴子さんは実は生涯独身で、この元々のビリヤード場の亡きオーナーと34年間も愛人関係だって、まあずっと独身だったっていう、あでもかっこいいよねそれはさ。で、あの勝手に未亡人ストーリーを思い描いている私が話を振っても、別にそんな大したことでもないわよと田鶴子はぶっきらぼうに答えるだけだったっていうとかとか、すごいその、まあ、田鶴子さん中心に、あの個性的な街の中のいろんな人との、まあ、交流を通じて地元をもう一度見つめ直すっていう、
なるほどね、
うん、っていう、まあ、富山見聞春秋記っていうタイトルで、まあ、この中でその日本海食堂の人も出てきたりするんだけれども、でこの本がすごくいいのは、あの決して大きな街の物語じゃないよね、
うん、
あの富山はすごい個性的な人がいっぱいいてすごいいい街ですとか、
うん、
そういうなんか大きな街づくりとかの話には回収されずに、
うん、
みんなさそこで生きていくしかなかった人なのね別に、
うんうんうん、
そのみんなさ富山が好きで集まってきたとかさ、うん、やっぱり富山最高やからずっとここに居続けたじゃなくてさ、
うん、
もちろん田鶴子さんにもいろんなストーリーがあったやろうし、
うんうん、
だからみんなさそこで生きていくしかなかった人もいれば、いろんなことあるけどそこで生きていくことを決めた人たちっていうのはさ、うん、一概にはさ何も言えやんわけやん、
うんうん、
でも今この瞬間はみんな街で生きているっていう、うん、そうしたその一人一人の人生を丁寧にすくい上げていくような、
うん、
そこからその富山っていう街が浮かび上がってくるのであって、
うん、
決して街の物語ありきじゃないよね、
うん、
個人個人の人生の断片から見えてくる、うつぼやりと浮かんでくる富山っていうものを描いているあの素晴らしい本がありまして、
なるほど、
うん、っていうのの、まあ、あのもっととんがった版が、
とんがってるもんな、
う
ん、
この飛び出せポンコツなくせインテリジェンス日本海食堂大百科っていうね、
これは
いやでもこんな本うちがもしなくなるとき作ってほしいもん誰かに
プラグが、
うん、怪奇特集あなたの知らない日本海食堂昭和に取りつかれさまようちんちんたちっていうちんちんってあの珍しい珍しいね まあ、その普通のドライブイン食堂のはずやのに、新刊首吊りアンパンマン、
やばいな、
うん、子供が1ミリも近寄らない子供非法館ゾーンには朽ち果てたぬいぐるみが屍のように積み上がるみんな大好きアンパンマンもご覧の通りレッツ首吊り状態、こわばった笑みを浮かべたままブラブラと虚構に身を揺らし続けているっていう、ね、なんかその子供非法館とかがあるような店ないけど、まあとかその、消防車があったりね、
たまんねえな、なんだここ
危険、ピストンが来ると店長の体調が悪くなる、
うん、
ピストン藤井が食堂へ行くと決まって店長に異変が起きます。ある日は左目からつくしが生えてきた、ある日は、蜂に刺され足がボンボンに腫れて入院したとか、うん、まあそういうその個人の思い出というかまあ交流の記録があったりとかね、初代アニマル谷口伝説のサイドビジネスっていう、これはあの初代の1代目の方のまあ個人誌でね、売り薬さんって呼んでいいかな、売薬さん、まあ薬売りをやられてたよね、薬売りをやめて日本海食堂を1960年代初めに始められたっていう、で富山でのドライブインの走りとなる日本海食堂を1965年に始めて、
うん、
で、まあ、サイドビジネスとしては、回転寿司か。石川発の回転寿司コンベを導入し、富山の回転寿司ジェーンの先駆けとなり、見事ヒットすると。しかも、ラーメン屋さんをされていたりとか、まあ、いろんなことをねされていたりって、まあ、これもだから昭和史の一つのワンシーンですよね、地方の。というのは個人でできた時代でもあるやろうしね、どんどんどんどんとその大型チェーン化せずともっていうね、
面白いな。
いやこれ超面白い、和歌山やったら、まあ、うちでしか扱ってないと思いますんで
そうやもな、う
ん、ぜひぜひお買い上げいただきたいなっていうのが、でも本当にジンの面白さよね。
なるほど。
とか、まあその店に関するジンで言うと、
うん、
そこにタッチするまでが私の時間、
うん、
寄り抜きベルク通信1号から150号までって、
うん、
このそこにタッチするまでが私の時間、まあそのビールとかコーヒーを傾けてそれがなくなるまでが、
なるほど、ね、
私の時間ですよって。そのベルクって知ってる？
何ですか、ベルクさん。
あの新宿にあるビア&カフェベルクっていう、まあ、すごい有名な、
そうですか、
うん、まあ、ビア&カフェっていうのは喫茶店兼、まあ、バルのようなお店があるんですけども、そこが自分の店でベルク通信っていうものを出されていて、
うん、
それを、文筆家の木村優子さんっていう、まあ、料理関係の書評書かれたりとか、
うん、
まあ、されてる文筆家の方はいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、木村優子さんも、まあ、本屋パラゴ来てくださったことがあるのでまあ、マブダチっていうかな。
お前、俺は何も言われへんよ。
さない、やめとこ、今ちょっと小声ぐらいのやつで、うん、まあその木村優子さんが編集をされて、
おいおい、
そのベルクが自分のところで出されていたベルク通信っていうのを、まあ、
それ出してる、ずっと出し続けてる
て、ね、そう、ずっと出し続けてるっていう、そのまとめた一冊なんやけどね、これもやっぱりすごい面白くて、まあベルクも東京行った時に行ってきたんやけど、うん、めちゃくちゃいい店。
ああ、そうなんですね。
とにかく、まあ本当に駅の商業ビルの地下1階にある、
うんうんうん、
パッと見はさ本当に普通の喫茶店だよね、うんうん、街の、
うん、
でも置いてるもののレベルがさ、
レベル、
そう、ソーセージからビールからコーヒーからこだわり尽くしてるんよね。
そうなんや、
うん、
あ、
で、まあ、そのなぜそういったこだわりをしてるのかとか、
うん、
あの味をこう変えたとか、
うん、
っていうその店の紹介もありつつ、その時々に店長とかスタッフの方が思ったこと、
うん、
感じたこととかっていうのをベルク通信という形で紙で、まあ、配布されてたっていう。いいよね。でそれが1号から150号までで、1994年から2006年まで、
うん、
まあその時々のその出来事というかね、その時代性もあるし、うん、まあ、ベルクって本当にこういう店、
おー
だ、さ、伝説の店っていうのは知ってたからさ、
うん、
ちょっと気構えて行ったんやけどさ、
うん、
全然ね、そのなんていうかな、気取ってはないよね、
うんうん、
敷居が高いわけじゃない、
うんうん
うん、ただその普通の店じゃないっていうのは、店の主張ももちろん強いし、
うん、
その行っただけでは分からへんのよ、
うん、
あの普通に全然コーヒー飲んで帰るだけで、
うん、
で全然楽しめる店ないけれども、うん、実はそのいろんな思うところがあってもちろん料理にはこだわってるし、うん、でやっぱりその政治的とは言わんけれども、うん、まあ、社会とか政治に関して、まあ、思うところもツイッターとかで言われていたりとか、ただあの店では全然そんなの打ち出してないけど、うん、でももちろんさ店やってる人らはさいろんな思いがあってさ、
うん、
で政治に関わる音楽にこだわってるとかでも、うん、そのすごい映画とか文化が好きとかでもいいんやけど、うん、っていうようなことをみんな思いながらやってるわけで、うん、みんながみんな独自のこだわりとを続けていくモチベーションがあるわけじゃないですか、うん、まあ、うちもそうやけど、うん、ということがねすごいよくわかる、ベルク通信、まあ、お客さんとの交流 の、 あの記録でもあるし、
すげえ、
うん、もうねすごく良い人ですね。
うーん、
やっぱり気になるしね、やっぱりさ店に歴史ありとか言うけどさ、
いやいやそうやな、
分からんからねやっぱりさ、でやっぱりそういう店っていうのはさ、
うん、
まあ、あの富士山のどこにでもあるどこかになる前にじゃないけどさ、
うん、
あのどこにもないよね一個一個の店が個人店っていうのは、
うん、
本当はね、
うん、
でもやっぱりそういうのがさ今やっぱりそのなくなりかけてしまっているからさ、
うんうんうん、
まあベルクはなくならんと思うけれども、うん、もちろん、
まあなあ、
うん、
そうやな、
でもやっぱりその個人店の面白さっていうのをね、そういうものを通して、
うん、
もうちょっと再確認してみるのも良いのではないでしょうかという、
いいね、
うん、
いやそれこそさ俺とかってやっぱライブハウスに出入りするやんか、
うん、
ライブハウスってまあ行ったことある方がちょっとどれだけいらっしゃるかが分からへんけど、うん、まあ、僕が出てるようなところってまあほんまにそれこそ地下室にあったりとか、まあ、狭いところが多いんですけど、うん、そのチラシをね特にまあ、まあ、最近だとまあベアーズかな、やっぱりベアーズとか、
うん、
やっぱこうその宣伝用の各バンドとか出演者のチラシとかイベントのチラシをバーってこういっぱい貼ってるわけ、うん、
はいはい、
であれってみんなやっぱり好きなんやけど、うん、いろんな趣向が凝ってたり全く凝ってなかったりとか、うん、でそういうことコンビニでコピーできるようになったりとかしてからすごいもう荒々しいものとかがいっぱい出てきたりとかあるんやけど、うん、あれ自体がやっぱりまあそれぞれがまあ宣伝のために作ってるもんやけど、あれがこのライブハウスにさバーってこう貼られていってさ、うん、重なっていてもいつのものかもわからんようなものが残ったりしたりしてるやん、はいはいはい、であれ自体がもちろん歴史になってて、
うん、
なんていうのかな、
まあ、でも本当にさライブの自分らで作ってるチラシのさ、うん、いろんなバンドとかさミュージシャンとかのさ一枚一枚がその人らの人生の断片やもんね。
あ、だから好きな人やっぱ多いし、うん、まあ多分なんか人っぽくしてる人もおったような気がするし、
うん、
まあ、それこそな個人のお店っていう話にあれするんやったらライブハウスなんかまあまさにそうや
し
からな、
うんね、うんうん、
だからこのベルク通信じゃないけどな、ほんまそういうの
残しておくべきかもしれないよね。
スケジュールで今はな、ね、あのホームページがあったりしてその方がもちろん見やすいからあれやけど、うん、まあ、毎月出してるところも今もあるからあれやけど、うん、そういうのにちょっとコラム載ったりとかすんねん、
うん、
やっぱりそういうものがまとまってこういうので、ね、出たりとかあったりしたら確かにすごいいいなって思ったな。やっぱりライブハウスの思い出ってね、あの終演後にお酒の魚になって終わりみたいなのが多いからさ、
はいはいはいはい、
今はちょっとベアーズがなんか難波のベアーズってライブハウスがベアーズのクロニクルやったかな、うん、なんか去年確か書籍化されてたと思うけど、
うん、
まあそういうベアーズなんかすごい老舗のライブハウスやったりするからやけど、うん、まあ、僕がもっと他のいろんなとこ出てていろんな面白いこととかやっぱあるしさ、
うん、
でそれは店の人が定点観測じゃないけどしてて思うことあるものがこんな、
まあ、そうまとめられてるわけです
よ。たりしたらやっぱり面白いよね。
うん、
うん、それは個人の出版とかで全然いいと思うし、うん、いいね。
そうなんですよ。
いいな。
うん、で案外ね、あのうちのやっぱりその人コーナーっていうのが、
うん、
あんまりその目につきにくいとか売り方が下手くそっていうのもあるんやけど、
カウンター横のところ
で。そうそうそうそうそう。まあでもやっぱりさ、白糸ってなかなか手に取りにくいけれども、
うん、
あのやっぱりその手に取ってみたらね、すごい一個一個面白いし。
そうよね。う
ん、まあ後でも本当にこの。まあ、少量出版やけど藤井さんのどこにでもあるとこかになる前にはあのこれは本当にみんなに読んでほしいってさ、もう立場が一緒やからさ超共感してしまうんよ。
なるほどな。
その東京から地元に帰ってきた時は
行って帰ってきたな。
そう、あのやっぱり都会の方がいいような気がしてしまう
ん
よね。で都会はこんなんやったのにみたいなんで地元を見てしまったことってわしもあるし、でも今はもちろんその和歌山の良さっていうのというか、まあもうここで生きていくしかないってなってるからさ、まあ、自分でやっぱり良さを作っていこうってなるし、うん、まあ、もちろんその、まあ、あの少ないけれども友達とかもできてくるわけで、だからその和歌山最高とかみんな和歌山に来たらいいよとか全然思わへんけれども、
うんうんうん、
でもまあそこでそこそこ楽しくはやれてるっていうぐらいの 温度で地元を大事にするっていうのは、その街最高とかじゃない、うん、そうなると本当に全体主義的な感じになってきてしまうから、ただでもそうじゃない街の振り返り方があるっていうのをね、うん、あのすごい教えてくれる一冊なんで、
いいね、
本当にまあ、うん、おすすめですね。まあっていうね、
うん、
いい、まあそしてあの今更やけど本紹介するの難しいな、
50回もやってきて未だにな
んかさ、まあ、ほんまに、まあ、そのベルクの本もそうやし、
うん、
足にこのどこにでもあるどこかになる前にとかさ、うん、とかまあ紹介してる本全部ないけどさ、うん、好きすぎるから空回りしてしまうね、何かを語ろうとすると、は
い、自分のその気持ちみたいなもの乗っかってるからな、
そうそうそうそう、うん、あの言葉が追いついていかんから、こう前へ前へなんかこうこけそうになりながら、
うん、前のめりで
テンパってしまってるということでね、ま
あ、いいんじゃないですこれが。
そう、50回いろんな本を紹介してますけれども、うん、全然わしが紹介している以上に全て面白いんでね、
うんうん、
まあ、あの何か引っかかったら手に取っていただきたいなっていう、まあ、その街の流れつながりで言うと、うん、もはやこのシリーズはもうジンっていうか完全に商業出版レベルでしょうっていう。
それそうなん？
そう、これ同人雑誌ですよ、八角文化会館というね、
うん、
まあ、シリーズで出されている、まあ、もはや雑誌ですよね、商業雑誌レベルの、うん、ね、2011年に創刊号が出てるのかな。
もう11年。
で、まあ10年、2022年、まあ、10年経って2022年に、9号が出て、うん、まあ、これが第9号で、あの最終巻になってしまったんやけれども、
うん、あ、そうなんですね。
あの、週末刊行というテーマを一貫して掲げてる雑誌で、
うん、
週末っていうのはあの終わる末って書いて、
もうそっちか、
そうそう、一週間の終わりじゃなくて、はいはいはいはい、あの世界の終わりの方の週末刊行っていう、うん、あの2010年代の日本各地の消えゆく街の記録っていうことで、まあ、その秘宝館だったり廃墟であったり、うん、あの駅前の商店街であったり、うん、だからあの駅前商店街特集号では、うん、あの串本の駅前が取り上げられていたり、で最終、特集は商店総合カタログ、あ、うん、だってるか、総合カタログよね、
うん、
商店総合カタログ、うん、でその日本各地の、まあ、和歌山にもいっぱいありますよ、その、うん、商店街とか本当にあの
あるな、
昭和の商店の看板であるとか建物であるとか、うん、あのそれぞれ喫茶店、クリーニング店とか、
うんうんうん、
クリーニング店、電気店、うん、理美容院、
はいはいはいはい、うん、おーすげーな
ーとか、だから本当にでもその我々の街でも未だ見れる、でももうあの営業してるとこがどんどん少なくなってシャッターを閉じてしまっている、あの商店の一大パノラマみたいなね、
うんうんうん、
どんだけ写真撮っとんねんっていう、この圧倒的な情報量と写真の量ですよ、
うん、
あの店の、装飾テントとかね、
うん、あるな、
うん、あのまあ店もそうやし、あ、まあ、あの電気の看板とかね、うん、ただこの何だろうな、その文化自体がなくなって生きかけてるやん、この装飾テントとか特にさ、うんうん、まあ、もちろんその一つ一つに職人さんが当時いただろうし、うん、もちろんその今ではちょっと寂れた予想になってしまってるけどもさ、当時は最先端の時代がもちろんあったわけで、うんうんうん、でこう、まあ、あのちょっとなんかこう著作権的に厳しいイラストが描かれていたりだとか、まあ逆にすごいオリジナルのめちゃくちゃ可愛い、まあちょっとレトロチックなね、あのイラストがあったりとか、まあそうしたものを、まあ週末刊行という切り口から眺める雑誌でね、これもすごいいいんですよ。
こういうのさ、今やったらやっぱりツイッターとかさ、インスタント
多いよ、ね、
とかにさ、
うん、
しまちゃんもたまになんか和歌山のさ、
あ、あげる、あげてしまう、あ
れやんな、
うんうん、
ああいうのやっぱり見て、ああって思うもんな。
あるよね。まあさ、なんていうかな、その、かわいいかわいいとかでさ、
うん、
巡って消費して終わってしまうっていうのはよくないと思うんやけれどもさ、うん、その、これが単に消費してるだけなのか、
うん、
その、見た目的にね、
うんうん、
あ、面白がって終わるのか、それともそのやっぱり一個一個にリスペクトがあるのかどうかっていうのはさ、
うん、
やっぱりその作ってる、あの本のクオリティであるとか、うん、そのクオリティっていうのはお金をかけてるとか、
うん、
きっちりしてるとかじゃなくてさ、やっぱり文章とか写真とかからさ、うんうん、熱意っていうのは伝わってくるからさ、と、うん、いうこのね、八角文化会館シリーズはね、うん、全部めちゃくちゃいいですよ。
すげえ。かっこいいしな。
うん。そうね、あの、想定もね、すごい、 いけてますよね。
アクリルエビの世界。
アクリルエビ業界がね、あったよね、当時ね。
聞いたことないもんな。
でも今回はだからその日本各地で取りためたものをさ、一挙公開してくれてると思うんやけど、なるほど、その、もちろん、地方地方の特色もあるけれども、うん、それ以上にでも、同じようなものがさ、日本全国にあるっていうのは、やっぱりそういう時代の痕跡ですよね。
うん、いいな、この、薬局のあるな、これ。
なる、どれ？
ヘルスポリスからの警告、このさ、漢方、うん、この手書きの、
はいはいはいはい。
漢方、赤ガエルとかね。皆様のお役に立ちたいとか、
うん。
公衆3日、大衆6日。なんだこう。ある、あるな、こういう、うん、あるな、まあ確かに。
でもさ、一つ一つの店にさ、そのやってはった人らの、その、なんやろな、一人一人というか、もはや家族とか一族の歴史があるわけですよ。営みが間違いなくそこにはあるっていうね。
うん
だからその営みに思いを馳せることができるかどうかっていうのが、やっぱりその何、一つのものの見方としてさ、必要になってくるんじゃないかなっていう気がしたりもするわけですね。
なるほどな。
良いでしょう、八角文化会館。
これすごいいいな。
あのバックナンバー何冊かまだうちにも在庫がありますんで、これはでも本当にね、今買っとかんかったらいつ在庫が尽きてね。
もうだってな、それだけで終わっちゃう。まあでもこういうのが情熱を持ってまとめられて残るっていうのがすごいですな。
まあ本当に50年後はもうそんな光景が再開発とかなったら一気になくなるわけやからさ。
ジェントリフィケーション
ね。だって本当に再開発ってさ、結構日本は暴力的な形で進むからさ、全部一掃してしまうやん、でさ、本当に一個一個のそこに住んでた人たちの営みとか、そういったもの言うたら、まあ人気というかなんというかさ、そうしたものが一挙に全て消えてしまうっていうのはちょっと怖いよね、まあ
オリンピックもあったからね。
まあ東京は特に変わっていくしね、まあ和歌山はまだその辺さ、その大規模な再開発をする元気がないからさ、まあ、良くも悪くも残ってるところはあるんやけれど。
なるほどな。
まあ、バランスですよね。再開発が全部悪いわけでは決してないから。ま
あ、もちろん、不便なことなんかあるからね。困ってる人だっているしさ。
やっぱりそのね、亡くなっていってしまう風景というものを、記憶には留めておきたいなという。
なるほど。
ところはありますね。
うん、
まあ、この辺は、まあ、いわゆる同人誌というじゃないですけどもね、同人特集、DIY 特集ということで、ちょっともう一冊紹介したいのが、今紹介してきた本っていうのは、個人の情熱とか、まあ、なんていうか、まあ理想というかなんというか、というものを出版物という形で、まあ、形にした本たちなんですけれども、もう一個ちょっとね、もう一個レベルが上がるとね、今度はね、街自体を作ろうとするやつが出てくるんよね。
やばいやつや、
ね。で、いうのでね、最近読んで面白かったのが、トーマス・ヘイガーさんという方が書かれて、伊藤誠さん役のね、エレクトリック・シティ、フォードとエジソンが夢見たユートピア。1920年代のアメリカ、壮大な見果ての夢の物語。という、まあ、これ、まあ、ドキュメントなんやけれども、白水社から出てる一冊でね。これがね、超面白かったですね。1920年代に、当時世界一の金持ちだったフォードが、自分の理想を体現する街を丸々、アメリカ南部のアラバマ州に作ろうとして、挫折するまでの顛末を描いた一冊で。
面白そう。
ちょうどそのアラバマ州に第一次世界大戦の時に作られた軍需工場があったのよね、ただそれが結局あまりうまいこと稼働せぬまま戦争が終わって、まあ、廃墟になってたわけですよ、でもどうしようもねえなっていうところにそこに、地元の人がフォードを担ぎ出してきて、でフォードに町を作らせようとして、でフォードが仲良かったエジソンを巻き込んで、本当にその自分の理想とする街を作ろうとしたっていう。
街を。
だからそのフォードっていうのはさ、すごい理想家でもあったし、平和主義者でもあって、志は高かったんよね。まあフォードって自動車のフォード、フォードですよ。ベルトコンベヤ式の工場っていうアイディアで、その自動車を大量生産することができて、まあそれで超金持ちなんだけど、フォード自体はすごいめちゃくちゃいい経営者やったから、それでまあ効率化して、 そう、自動車っていうのが庶民の手の届かないものから庶民が誰でも使えるものにしたと、買えるものにしたと、うんうんうんうん、でフォードの工場っていうのは儲かるからその分労働者にも還元するし、うん、だから自分ところの労働者も自分たちの作ってる車が買えるようになると。
なるほど。
っていうので、あの労働者にとっても夢の街を作ろうとしたんよね、
うんうんうん、
だからさ、でもこの話、ちょっと話はずれるけど面白かったのがさ、フォードってしかもすごい平和主義者やって、
うん、
あの第一次大戦中やったかな、終わったとかな、その平和主義者を集めてヨーロッパに平和を訴える旅に出ようともしたりしたよね。
すげえな。まあ、
実際出たんやけど、船一隻丸々貸し切って平和を伝える使節団とか。でもそれは結局うまいこといかずにマスコミからバカにされてでマスコミ嫌いになっていくんだけどもでもそんなめちゃくちゃ平和主義者理想家が、うん、あの戦後はどんどんとユダヤ陰謀論にはまっていくっていう。
おー、どっかで聞く話ですね。そう。
でエジソンもエジソンでインチキレーバー氏の高齢術にどっぷりハマってしまって、うん、スピリチュアルの世界に入ってしまって、うん、霊界と交信するスピリチュアル本を発明しようとしたりするっていう、うん、この陰謀論とスピリチュアルにハマっていくっていうのは、しかもある程度の社会的地位のある人たちが、
全くやな、
そう、100年前から変わってねえなっていう。
フォードってエジソンやで
っていうところもありつつまあそのフォード自体がどんな街を作ろうしたかというと、あ、ちょっとじゃあこれ本文から読みますね。
はい。
マンハッタンの10倍規模の都市を建設しようとするんですよね。で、この未来の都市には、都市ならではの技術の力と田園の自然美とを組み合わせ、都会暮らしと田舎暮らしの最良の部分を合体させる、
うん、
スラムも安アパートも黒煙を吐き出す工場群もなく、
うん、
精神を腐敗させる都会の悪兵とも無縁な都市になるはずだという、
うん、
いくつもの小規模な中核センターが高速かつスムーズな移動を可能にするハイウェイで結ばれ、緑のリボンとも言うべき形態の都市である。そしてその全体は川が生み出す電力という再生可能なクリーンエネルギーで動くのだ。そこには何十という小規模工場が建設される。そして100万人の労働者にフォードは働き口を提供しようというのである。さらにこの新たな都市は新たな資金供給の方式で建設されるため、アメリカを牛耳る銀行家やウォール街の金マン家たちの魔の手から逃れることができる。つまり実際に暮らしのために働いている人たちの手に経済の主導権を取り戻すのだ。フォードとエジソンの説明によると、この計画全体は2人がエネルギードルと呼ぶ新しい形の通貨で賄われる。だから全米の納税者たちの負担はゼロ、全米から労働者たちを引きつけ、アメリカ南部の経済を活性化させ、国民の新たな繁栄を誘発する。さらに世界中の胃袋を満たすのにも貢献し、フォードが言うにはついには戦争をなくす一助にもなるだろう。ここにはまさにアメリカのユートピアになるのだっていう。で、これ自体は、フォードは本当に信じてやってたよね。だから、その労働者の人たちが、言ったら銀行家とか一部の資本家に搾取されることがなく、自分たちが働いた分だけ自分たちに還元されて、うんうんうんうん、で、しかも、マンハッタンとか都市部では買えない一軒家が建てれて、うん、さらに人種差別もなく、黒人の労働者でも、まあ、当時やからまだ全然差別があった頃やから、うんうんうん、黒人の労働者でも自分たちの家が持てて、仕事が持てて、うんうん、で、さらにその仕事の余暇では畑で、自分たちの農作物を自給自足で育てることもできると。なぜそれができるのかというと、フォードがトラクターも貸すし、その貧しい農民とかやったらトラクターも買えやんかったりしてんけど、フォードは安いトラクターも作れるから、それを労働者に貸し与えるし、全然その農業指導とかも無料ですると。なんでこうみんなで夢の街を作ろうとしたんよね。
夢の街ですね。
ただ、フォードもエジソンも街づくりはど素人なんよね。で、経済もど素人なんよ、うん。やからこのエネルギードルっていう。
エネルギードル。
金本位制に頼らない独自の通貨を発行しようとしたっていう。
うん、
でも、今やったらこれは仮想通貨とかがあるからさ。
聞いてたらマジでその話かなって思ったもんな。
ちょっと早すぎたところはあるんやけど。 まあ、とかとかがあって、まあ、本当に、で、ちょっとやっぱりその、資金面とかも実現可能かどうかっていう概算が甘かったりもしたんよね。っていうところもあって、このフォードと国で揉めるんよね。
ほう。
っていうその、街を作るためのフォードと、あの、ワシントンのホワイトハウス周辺の政治家との、まあ、交渉バトルがあったりとか、でもその過程でフォードっていうのは民衆の人気はすごい高かったから、
うん、
フォードを大統領に担ぎ上げようとする政治勢力とかも出てくるよね。で、実際ひょっとしたら歴史がちょっとタイミング変わればフォードは大統領になれたかもしれなかったっていう時代もあって、まあ、そういうのも含めて、あの1920年代のアメリカ近現代史の一幕としても面白いし、うん、まあ、その前半は特にそのフォードの話でもあって、
うん、
そのフォードっていうのがどのような経営者で、まあ、どのようなビジョンで、まださらに経営者っていう枠を超えてその社会の中でどのような影響力を持ち得ていたかっていう、
うん、
まあ、フォード個人史としてもね、すごい面白い、そのエジソンとの関係っていうのもね、面白かったり、
うん、
まあ、もともとフォードはエジソンの工場で働いてる一階の労働者やってんけど、
うん、
そこから成り上がって、まあ、エジソンとは仲良くなったりするっていう、
うん、
ユートピアかイカ様かっていう、
すげえな、
うん、まあ、あの世界一の金持ちの世界一の規模の同人活動の顛末ですよ。
でっかい話ですな。
でっかい話ですよ。まあね、あの、はい、面白かったですね。
おーい、エレクトリックシティ。
はい、ということでね、まあ、そろそろ1時間ぐらいになってきますんでね。
おい、50回、
50回
駆け抜けましたね。
駆け抜けましたね。
うん、
まあちょっとね、50回、51回、52回、50回、100回、1000回と。
1000回
?1000 回になったらもう10年とかになってくるからね。
いいな、とりあえず100回。
100回を目指しましょうか。うん、なので、一番のモチベーションになるのは皆様からの。
もちろん。
リアクション。
うん、
まあ、ご意見、ご感想を、
うん、
まあ、ご鞭撻のほどということで、
よろしくお願いします。
はい。ツイッターの DM、もしくは、Gmail、翻訳、books.plug@gmail.com まで、お便りお待ちしております。
はい。
あの、まあ、感想でもいいですし、最近こんな本読んだよとか、こんな映画見たよとかでもね、もちろんいいですし、
うん。うん、聞きたい。
はい。あとは、まあ、ツイッターのね、ハッシュタグ、本プラで、つぶやいていただきましても、
うん、
あの、すべて、もちろん、目を通させていただいておりますので、
はい、
よろしく、
お願い
します。という。はい。
お。
はい、そして、7月になりましたので、エンディング曲も変わっております。エンディング曲、かもめさん、紹介お願いします。
はい、7月の27日、じゃない、30やな。30に、本屋プラグで一緒に、ライブやらせてもらいます。大阪のシンガーソングライターカミーユカミーユの、シマという音源からジレンマ、これが7月ですね。
テーマ7月ですねってな、7月のエンディング曲ですね、
はい、カミーユカミーユジレンマ、ね、ジレンマという曲です。これはあの各種配信サイトにあります。
あ、スポティファイとかにあるよね。
あります、あります。カミーユカミーユあるんで、ぜひ素晴らしいんで聞いてください。
カミヤンはいいね。
カミヤンね、素晴らしい。うん、
まあちょっとさ、今だいたい300人ぐらいが聞いてくださってるから、
うん、
これをちょっと1000人までね、
うん、
伸ばしていきたいですね。
頑張りたい。
300でも超ありがたいけど。
いや、すごいよ。最初、だって100ってビッビッてだもん。
ね。で、次回は、おそらくフォロワーが一番減るであろう際どいテーマ、政治特集で、いこうかなとね。
ちょうどタイミングですからね。
そう、参院選手前ですからね。うん、はい。
チャレンジ。
大丈夫かな。
いや、わからん。
まあ、あの、その政治って別にさ、イデオロギーの話をするんじゃなくて、
うん、
もうちょっとその身近な、
そうやな。
あ、こういうことも政治に関わってるんですね、ぐらいのテンションで。
うん。
うん、そのがっつりさ、どっかに入れようぜとかではない。
ないよ、そんな言うことないからね、別に。
ではね、言わん方がよかったかな、こういうの。まあ、いっか。
うん。